京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。この春、京都駅ビルのお土産売り場が変わります。京都駅ビルの商業施設ザ・キューブの地下1階にあるお土産工事、ここがこの度全面改装されることになりました。食品、工芸品などゾーン別にお店の並びを揃えて、観光客だけでなく地元の駅の利用者にもアピールする売り場に生まれ変わるそうです。この駅ビル地下1階のお土産売り場、来月3月16日に京こまちという愛称でリニューアルオープンをします。楽しみですね。さあ、それでは京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。伏見区の城南宮でしだれ梅と椿祭りが始まります。2月の18日から3月の21日までとなっています。境内には150本余りの紅白のしだれ梅と300余りの椿が楽しめます。このしだれ梅は今つぼみの状態で、気温次第で咲き始めそうということです。ちなみに去年はこのしだれ梅、2月の最終週が一番の見頃でした。また椿の花はもういろんな花がすで、に咲いているということです。この開花状況については城南宮さんのホームページを参考にすると便利です。またしだれ梅の写真は去年の京フォトにも残っているので、そちらもご参照になってください。次に2月の23日火曜日に伏見区の醍醐寺で五大力尊仁王会、通称五大力さんが行われます。醍醐寺の五大明王からご利益をいただいて、この日だけ災難や盗難除けのお守りが授与されます。また男女が巨大な鏡餅を持ち上げて、その時間を競う持ち上げ力奉納では、男性はなんと150キロ、そして女性は90キロの鏡餅を持ち上げます。この持ち上げはお昼正午のスタートとなっています。次に上賀茂神社で年頭祭が行われます。2月の24日水曜日の午後2時からです。お祭り自体は平安時代の延べ遊びを神事にしたもので、春を待ち焦がれて野原に出て若菜を摘んだその姿を映すものです。美しい装束の神職の方々が小さな松を摘んだり、このお祭りの名前である年頭草という植物を摘んで、そして本殿に奉納をします。24日の午後2時からです。だんだん春らしい行事が増えてきましたね。以上ヘッドラインでした。続いては京都先取り情報のコーナーです。今からちょうど400年前、日本絵画において偉大な絵師がこの世を去りました。その絵師の名は長谷川等伯。来週2月23日から東京で始まる長谷川等伯展、同じ展覧会が巡回してきて京都では4月にやってきます。今回はこの展覧会についてご紹介しましょう。長谷川等伯は戦国時代から江戸初期にかけて活躍した画家です。当時の天下人豊臣秀吉や茶人である千利休らに重用されて時代の寵児となった長谷川等伯。現在彼の作品の多くは国宝や重要文化財に指定されています。今回の展覧会では国宝3件、重要文化財30件を含む全80点が展示されるという長谷川等伯の展覧会としては史上最大のものです。当時一番人気があった狩野派をも脅かしたこの長谷川等伯の確かな技術、この機会にぜひご覧になってみてください。東京の展覧会はとっても人が多いので何時間も並ぶことが多いと思いますが、京都ではそれほど並ぶことがないかなと思います。といっても並ぶとは思うんですが、東京ほどではないと思います。 京都では4月の10日から5月の9日までの27日間開かれます。会場は東山七条の京都国立博物館です。なお東京では2月の23日から3月22日まで上野の東京国立博物館で開かれます。以上、京都先取り情報でした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。バンクーバーオリンピック、昨日日本選手がメダルを取りましたね。今回は京都と関連のあるお話をご紹介したいと思います。それは昨日メダルを取ったスピードスケート男子 500m なんですけども、銀メダルを獲得した長島圭一郎選手、そして銅メダル獲得の加藤条治選手、このお二人は同じ日本電産産協という長野県諏訪市下諏訪の会社の所属なんですけれどもね、そのスケート部は前身の産協製機製作所、精密機器でオルゴールメーカーだったんですけども、その時代だった1960年代からなんと14大会連続でオリンピック選手を輩出してきたという名門だったそうです。で98年の長野大会では所属していた清水宏保選手が金メダルを取ったりもしたんですけども、この産協製機という会社、その後経営不振に陥ってしまいまして、2003年に京都に本社があります日本電産の傘下になったんですね。でその時、スケート部は一時廃部の危機というのもあったそうなんですけれども、そこに現れた救世主が日本電産の社長だった、長森会長、今現在会長なんですね、長森さんという方だったんです。この名門産協の名前を残したいという、思いで、なんと会長自らが私費私財を投じてスケート部の存続を決断したそうです。こうして選手たちも安心して練習に集中ができて、そして臨んだこのバンクーバー大会でメダル獲得へとつながったようなんですね。ちなみに長島選手と加藤選手、両メダリストにはそれぞれ報奨金というのが用意されたそうなんですが、長島さんが1000万円、そして加藤さんが600万円もらえるそうですね。でこの報奨金ですが、その半分はまたまたこの長森会長のポケットマネーで負担をするそうです。いいですね。このね、京都の会社もちょっとこのオリンピックに関わっていたということ、ちょっとそう思うと嬉しくなります。今月いっぱい続くバンクーバーオリンピック、選手たちの活躍期待したいですね。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。今年の春、桜の開花予想が出ましたね。それによりますと、京都は3月の25日頃ということなんですが、3月のがね、暖かいかどうか、その気温次第ですね。春の京都旅行はぜひ京都きらめき機構やポッドキャスティング京都を参考にしてみてください。過去の配信もアーカイブスに残っていますよ。写真もどうぞご覧ください。また英語版もありますので、どうぞご活用ください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。
Excuse me, where's Kyoto Station?
Yeah.
Do you know how to get there?
Yeah.
私に任せて。 Okay, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、京進ユニバーサルキャンパスへ。